Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第97回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今回もあなたの心の琴線に触れる本をご紹介してまいります。ワオンさん、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はワオンさんが本を読んでくださるんですよね。
はい、
楽しみです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは、お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサー、ワオンがお送りいたします。
どうか心を解放して、お話に耳を傾けてくださいね。この番組は、基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけた。
今日はですね、はい、この夏の出来事をちょっとシェアしたいと思います。は
い、あ、すごいな。
エミさんね、はいはい、演じることがお好きじゃないですか。
大好きです。はい、
あの、舞台を見られたりしますか。
そう、以前はね、自分が舞台をやっていたので、すごくたくさん見ていましたが、
ね、
最近舞台に何年も行ってないなと思います。
そうですか。
はいはい、
私ふとね、
はい、
高橋一生さんの大ファンなんですね。
ああ
で、春頃に、
はい、
高橋一生さんって舞台から、舞台俳優でスタートされてるんですよ。
そうなんですか。うん、
でふとね、はい、なんか舞台されてないかなと思って、
はい、
調べたら、
はい、
野田秀樹さんの野田マップって有名なんですか。
もちろんでございます。
そうなんや、有名やったんですね。失礼いたしました、私全然知らなくて。
うん、一世を風靡したのは少し前でしたもんね。
はい、今年の夏にね、はい、なんと野田マップ第24回公演で、
はい、
高橋一生さん主演で、
はいはい、
フェイクスピアという
フェイクスピアとフェイクをもじって
、はい、そのフェイクスピアという、はい、あのチケットを販売されてたんですね、はい、でラッキーなことに、
はい、
7月のね大阪の新歌舞伎座公演のチケットが当たりまして、
はい、すごい。
でしかも超豪華、はい、あの白石佳代子さん、
はい、
野田秀樹さんもちろんね、
はい、
橋爪功さん、
はい、
カビラ J さん、
はい、
井原剛さん、
はい、
前田敦子さん、
すごい豪華、
すごい豪華でしょ、
はい、
で内容全然知らず、
はい、
とりあえず舞台見るときはもうストーリーもあんまり入れず真っ白な状態でね、
それがいいと思います。
もちろんホームページは見ますよ、
はい、
野田さんの、
はい、
あのこういうねバンと見て、
高橋さんのお顔が、
そうそうそう。で私あの結構ミュージカルとかは見てたんですけど、
はいはい、
演劇は、
はい、
あのあんまり今回2回目ぐらいかな。
あ、そうですよね、
そう、はいはい、でも冒頭からね、
はい、
って思ったのは、
はい、
その幕が開いて、
はい、
白石佳代子さんが舞台の真ん中にボンド叩いてね、
はいはいはい、
女優の白石佳代子ですってそっから始まるんですよ。と思ってね。で私はあの若い頃に、
はい、
恐れ山あるでしょ、
はい、
恐れ山が舞台の、
はい、
舞台なんですよ、
はい、
この劇が、はい、私は実は若い頃に恐れ山で、
はい、
いたこ見習いをしていましたと、
はい、
これは実話ですって、
はい、
でそのね白石佳代子さんが昔いたこ見習いしてたんですよっていう話を以前に、はい、数年前に、
はい、
野田さんにまあまあ、はい、プライベートの話としておしゃべりされてたそうなんです、
はい、
でそれがきっかけで、
はい、
今回の舞台が仕上がったんです、もうそっから私もハート奪われまして、
はい、
でもそっから お芝居が始まるんですけどね、
はい、
あの大きな大木、もうそれは、はい、あのキャストが演じてる木、
はい、
大木があって、はい、キャストが演じてて、
その人間なんですね、
人間がね、
はいはい、
大木を演じてて、はい、でその麓に足元に、
うん、
あの高橋一生様が
、はい、
あのなんか寝っ転がってる感じ、
はい、横たわっている、
そう、
はい、
で、その大木が倒れちゃうんです、ドーンと、
はい、
まあ、それも人が演じるんです、
はい、
キャストが演じるんですけど、
はい、
上手に、
はい、
大木が倒れて、
はい、
葉っぱがねひらひらと、最後の葉っぱがひらひらと落ちてきて、
はい、
その神様の琴の葉だと、
うん、
で高橋一生さんがなんかちっちゃな箱を持ってるんですよ、
はい、
小箱、
はい、
でその最後の神様の一葉の言葉をその箱に入れて蓋をして、
はいはい、
要はその神様の最後の言霊、
はい、
言葉を知りたいから恐れ山に行くという、
はい、
ストーリーが展開してね、
はい、
もうすっごい見せ方がうまいし、
はい、
でその前半はもう笑いの渦なんですよ、
笑える
笑える、
はい、
めちゃめちゃ笑える、
はい、
であの高橋一生さんっていろんなキャラ の、
うん、
あの演技をするでしょ、
そうですね、いろんな人になられます、
だからもう、
はい、
あのいた子が降りてくるから、
はい、
その主演の白石佳代子さんが、
はい、
本当はいた子役で降ろさなあかんのですよ、
はい、
劇の中で、
はい、
だけどその聞きに行った橋爪功さんとか、
はい、
高橋一生さんがあのいた子に聞きに行ってるんだけど、
はい、
白石佳代子さんには降りず、その聞きに行った人に降りるという例が、
はいはいはい、
なんかもうすごく面白くて、
はい、
で最終その箱もキーワードだし、
はい、
後半はねもうね客席が舞台に飲み込まれたの、
は
あ、もうあもう度肝を抜かれました私、
は
あ、舞台の新境地というか、だから
、はい、
野田さんの舞台私これから毎回行こうかなと思って、
はあ、
素晴らしかったです、だからもう再演されたら絶対行きたいと思えるほどの、
はい、
あのまあ、高橋一生さんきっかけで
興
味本位で行ったけど、
はい、
素晴らしかったです、
はい、うん、嬉しいです、そんなお話
もう感動しまくって、
そうなんです ね、
ね野田さんってね、あの学生の頃に、
はい、
僕は日本のシェイクスピアになりたいんだよって、
はい、
もう言ってらっしゃったの、
そうなんです、実は、
ね、詳しいですね、
私演劇をやろうと思ったのは、
はい、
野田秀樹さんの舞台を見て、行こうなろうと思ったので、
それなるでしょうね、
だから野田秀樹さんの脚本とかもすごく読んでるんです、
そう
なのでそれを褒めてくださった、はい、なんか自分を褒められてるように、メスもないですけど野田マップなんてもうすごい、あの劇団の中でももう最高峰ですけどね、
シェイクスピアもかけてるし、
はい、
野田さんはシェイクスピアの子供息子として、
はい、
フェイクスピアね、もう面白い野田さんの演技も
でもね、奇才ですよね、
奇才ですよね。
野田さんは、野田さんの描かれる世界とてもじゃないけど理解できない。
本当にその、はい、あの最後のエンディングの方は私は一切想像してなかったんですけど、はい、野田さんはこれを伝えたいがために恐れ山を舞台にして、
はい、
もう天才は思いました。
すごいな。でもあんまりね、あの馴染みがないワンオンさんが行かれて、うん、そこまで感動されるっていうことは、うん、通じゃなくても見られるっていうことですよね。
もちろんです、もちろんです。
それすごいな。
だからぜひこれフェイクスピは再演してほしいなと思って。
あ、そうなんですね、うん、
です。
あら、うん、でもお客様はそんなに規制がなくです
か、ね、マスクはもちろんいますけどね、声も出せないけど
分ぐらい、
いやいや全員
ちゃんと入ってらっしゃった、
満員ですよ。8人も出てましたから。
演劇もちゃんとやってらっしゃるんですね。
やってます。今こそそういうインターネットいります。
今こそね、本当ですね、うん、わあ、いいお話聞かせていただきました。
ご報告でした。
野田マップ懐かしい。野田マップ、
いやほんま良かったです。
本当ですか、うん、
楽しみ増えました。
野田マップ割とね、あの後なんですよ、初め夢の遊民者っていうので、
そう学生時代ね、
立ち上げられてね。そうなんです。で私はそれを見に行って、
そうでしたか、
演劇初めて見たんですけど、もう雷に打たれたように感動して、分からぬ気がする。そうなんです。もうこれだ、私が求めていたものはこれだって思ったぐらいのエネルギーがあるんですけど、うん、それもちゃんと伝わったとい う今もご健在ですね。
ご健在ですよ。もう
多分ね今66歳だと思いますね。
乗りに乗ってるんちゃいますか今
ね。
もう本当に素晴らしかった。
すごいな、
うん、だから再演されたらぜひ。
本当ですね、
絶対、
はい、あでもワンさんに聞いてちょっと演劇見に行きたくなりました。
いいですよ、あの今でこそ、今でからこそ行ってくださいませ。
本当ですね、うん、いやいいお話聞かせていただいてありがとうございます。
はい、
では続いて今日のいいお話は、はい、茂木健一郎さん待ってました、はい、もう心待ちにしておりました、はい、あの中毒になってますよね。早く聞きたい早く聞きたいが、はい、もうあの毎日支配されてましたので今日は楽しみにしております、
はい、頑張って読んでみます、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では早速、ね、読んでいただきましょうね。はい、茂木健一郎さんの、タイトルが脳がときめく言葉の魔法ですね。はい、タイトルも素敵です、はい、ではワンさんの朗読でお聞きいただきます。
茂木健一郎の脳がときめく言葉の魔法、第9章、脳がときめく遊び方。ドーパミンが出るような遊びをしよう。遊びという言葉は人によって捉え方が異なると思います。仕事の後や休日に出かけるのが遊びという人もいれば、旅行が遊びという人も、中には何もしないで過ごすことが遊びという人もいるでしょうね。私は自分を成長させてくれる活動が遊びだと考えています。世の中には遊び方が上手と言われる人がいます。私が接している成功者もほぼ例外なく上手な遊び方をする人たちなのです。ではどのようなことが上手な遊び方なのか。脳科学で言えば、脳内の伝達物質であるドーパミンが出るような活動をすることが上手な遊び方です。遊びとは楽しいことなのです。楽しいことがあると脳内でドーパミンが放出されて、人は喜びを感じます。そしてさらにやる気が起こるのです。遊びにはお金がかかりますし、お金があれば遊びの幅も広がりますよね。ところが最近では自分の趣味や遊びにお金をかけずに、持っているお金をあまり減らさずに暮らしていきたいという人が増えているようです。私はそのような考え方を否定するつもりはありません。お金を使わなくても楽しいことはたくさんあるからです。ですが先に述べたように、お金を使うことで遊びの選択肢が広がります。例えば知らない国や場所へ旅行に行ったり、音楽を聴きに行ったり、演劇を見に行ったりと、いろいろなことができます。私が今やりたいこと、それは 4分間の無重力状態を経験できる宇宙旅行です。宇宙旅行は夢のような話ですが、アメリカに本社があるバージンギャラクティックが1人25万ドル約2600万円で宇宙旅行を販売しました。この夢のような体験をするために何人かの日本人が予約しているそうですよ。大気圏外に出て4分間の無重力状態を体験できる、まさにドーパミンが大放出される壮大な遊びですよね。しかしお金をかけることだけが脳が喜ぶ遊びではありません。お金があっても無駄に消費してはドーパミンが出るような遊びはできません。脳が喜ぶ遊びとは知らないことや新しいことを体験することなのです。成功者はそのことをよく知っています。だから新しいことには大金を出してまで遊ぶことを楽しんでいるのですよね。新しいことを体験することによって得られるものがあるからお金を出すことを惜しまないし、遊びという体験を通してさらに成長しようとしているのです。ドーパミンが出る体験、それが脳が求めている遊びと言えるでしょう。そう考えるとお金がなくてもないなりに工夫して遊ぶこともできるはずですよね。脳にとってはドーパミンが出る体験が一番の栄養になるということです。あなたも脳が喜ぶ体験を遊びに取り入れてみてくださいね。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
脳がときめく言葉の魔法をワンさんの朗読でお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
脳がときめきました。
こうときめきましたか。
なるほど、この前振りがあってこの今日は著書だったんですね。
あ、そうかもしれない ね、
さっき教えていただいた野田マップの演劇がのドーパミンが出る遊び
出ました、
はい、ということですね。さすがはおんさん、肉演出です。
タイムリー
ね。でもこれ大事ですね。
今大事ですよ。
このね、あの制約が多い時に、ね、もうオリンピックも無観客です、っていうことで、なるべく外に出ないようにしましょう、って言ってる時に、お金をかけなくても、脳がときめくドーパミンが出る遊びをしよう、
はい、
ね、っていう提案、これ大事ですよね。
そう、新しい体験 ね、
もうでもいっぱいありました。
ありました。
でもあのお金をかけなくてもいい、もちろんそれもありますけども、基準がドーパミンが活動するかどうかが上手な遊びですって。
そうです、ね、
これ大事ですよね。
おそらく
ね、だから旅行が好きな人は旅行に行くと、さっき教えてもらった新しいこととか知らないことを体験するっていうことになるので、きっとドーパミンが出ているんでしょうね。で、あの和音さんみたいに舞台を見るっていうことで、もうあのそんな演劇の世界なんかそんなに、あの知らなかったけれども、こんな世界があるんだっていうことでドーパミンが出るっていうことですよ ね、なので、多分ドーパミンが働かないまま毎日過ごしていると、こうだんだんやる気なくなっちゃうんじゃないかっていうこともですよね、きっとそういうこともおっしゃりたいんじゃないかなっていうことなので、毎日つまんないなって思って生きてしまったらもったいないよ、
もったいないよ
っていうことでしょうね、
なので遊ぶことを楽しんでくださいと、
ね、いいですね。すごいいいな、 真央さんは、はい、この今舞台見に行こうって思われて、で高橋一生さんがお好きですということですけど、うん、他にこのドーパミンが出そうな遊びって言ったらどんなことされることが
いっぱいありますよ、はい、ライブに行ったりもしますし、
ライブに音楽ライブに行かれることも、ええ、ね、あの今井美樹さんの
この夏行きました、
今井美樹さん、ね、あの行かれるっておっしゃってましたよね、うんうん、はいはい、
でだから演者の方もね、はい、きっとあ、まあ、その野田さんの舞台に出てらしたキャストの方もそうだし、はい、もちろん今井美樹さんもそうだし、はい、演じる方もね、はい、要は今まで当たり前だったけど、
そうですよね、本当ですよね、う
ん、今井美樹さんなんて幕が開いて一曲歌って、はい、まあ、客席が全部明かりつくでしょう、はい、もうそれで涙ぐんではるんですよ、だって1年前はホールの半分しか、隣空いた席でしかライブができなかったから、
はいはい、
今年の 7月は満員でね、もうこんなもう2曲目からもう泣いてたらあかんけど、はい、大阪弁じゃないですよ、
はいはい、
けどもうなんかすごい思いがねだからいつもより MC がめちゃめちゃ長い、
あ、でも重いよね、
うん、そんだけね、こんな大変な時にもうよく来てくれましたと、そうでしょ、だからそれはその演じる野田マップで演じてたキャストの方々も、はい、まあ、演技の中だけど、はい、伝わるんですよやっぱり、
なるほど、その思いが、ね、その思いが、
うん、
でも大変な思いして稽古をしてらしたでしょうね、
そうですよ、感染予防してね、
マスクして、ね、マスクしてまだなんかこうフェイスシールドして、
そうで稽古も制限かかってたんじゃないですか ね
だってものすごく大きい声出しますもんね、演劇ね、だからそれだけやって苦しい中稽古もして、でやっと初日迎えられて、でこんなにたくさん来てくださった、
そ
りゃ感激されるでしょうね、
うん、なんか演奏する人だからみんながなんか一つになって、一つのところに向かって一つに仕上げてきたっていう思いがやっぱりオーディエンスも分かるじゃないですか、
そうですね、う
ん、だからすごくそこは記憶に残るよね、
いいな、
今日もかん、うん、記憶に残る、
本当ですね、
だから本当にその人とのつながりというか、
はい、
ね、大事やな思いましたよ、
本当ですね、うん、
ライブライブ、
うん、ライブ今ね、あのワンさんに教えてもらって思ったんですけど、私あの毎年ね、うん、朗読教室とか、うん、あの絵本の教室とかの、うん、あの、うん、発表会をさせていただいてて、ね、で去年毎年秋ぐらいにやるんですけど、去年はもう無観客で、
う
ん
う
ん、
な
ので
、
あの出演される方が順繰りにお席に座って、うんうん、他の人のを聞くっていうのをやらせていただいて、うん、発表会ね、そうなんで、今年は絶対お客さん入れてやりますってちょっと前に言ったんです、
うんうん、
でももうまたぞろすごく増えてきてしまったので、うん、まあ、今日は教室朝から行って、うん、やっぱり無理ですね、やっぱり無観客でやりましょうかねっていう話をしたら、うん、生徒さんの中にね、うん、あのすごく楽しみにしてくださっているお客様でいらっしゃるんですって、
ね、
ね、あのいつあるんですか、今度あったら絶対行きますって言ってくださったんですって、それを聞いてはたと、待ってくださる方がいらっしゃるんだ、まあ、どちらかというとこう感染が出てしまってはいけないので、主催をする私が責任を負うのが嫌だから無観客にしようっていう気持ちはなかったかと、ちょっとそういう風に逃げてなかったか、
己を振り返って、
そう、我が身を振り返ってね、そういう風な逃げの気持ちはなかったかと、今はたとそのお声を聞いて、はあ、そんな待っていてくださってる方がいらっしゃるのに、こう自分が面倒くさいとか、ね、そういう気持ちで後ろ向きになっていなかったかとはたと思いまして、ちょっとね、マムさんに今日教えてもらったし、うん、あの野田マップさんの
野田マップ
足元にも及びませんけれども表現者の一人としては何か工夫をしてね、お客様にも来てもらえるような会ができないかなって今思いました。
ね、双方が楽しめる、
そうですよね、だから発表してくださる生徒さんも、うん、今の今井美樹さんのような気持ちに、うん、
聞いてくれる方に届けたいと、
うん、ね、よりなられるんじゃないかなって思いますし、あの無観客でもね、とてもいい空間だったんです、
もちろん ね、
うん、あの他の人の聞けるの楽しいなって言ってらっしゃる方もいらしたし、うん、あのみんながあの聞くことを楽しんでらっしゃる、それもすごくいいなと思ったんですけど、でもそういう風なお声があるっていうことを、うん、に考え及ばなかったなって今思いましたので、
私きっとね、舞台って演じる演者とお客さんって、はいはい、もう2つが揃って1つだと思いますよ、
はあ、素敵な言葉です、
拍手とかもすごいもん、言葉出えへんから、やっぱり拍手で
伝えようとする、はい、そうですよね、声出しちゃいけない、はい、
なんかカーテンコールも5回以上ありましたよ、
そんなに
選手力じゃないのに、もう5回以上あった。すごかった。最後野田さんが舞台の中央でお辞儀してちょこんと座って、
ね、そうですよね、あの特有の動きですよね。はい、ああそうですか、
もう伝わりました、あれは。
あ、いいな。
野田さんの世界は知らなかったけど、よかったわ、高橋さんをきっかけにして知れて。
そうですね、でもね、舞台演劇っていうものを知ってくださったって、うん、ね、もともと知ってた私は足を運んでいないということですからね。
そうでしたか、
いけませんね。
運びます私
これから、ね、私も演者として舞台を見ることで、うん、十分に勉強になることがたくさんあると思いますので、足を運びたいなと思いました、
ね、
ありがとうございます。はい、今日も、ね、たくさん有効なお話を聞かせていただいてありがとうございます。今日もブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
野田さんの舞台を見てさらに再確認しましたけど、
はい、
やっぱり言葉を伝えるって大切ですよね。野田さんは多分言葉を伝える魔法使いですよ。
そうですね、
すごい、もうセリフの一つ一つがやっぱりね素晴らしい。あ、こう来るかみたいな。
あ、そうですか、う
ん、いっぱいいっぱいありました。あとは場面展開のもう度肝を抜かれる。
そうですよね、舞台の構成とかもね、うんうんうん、私最近行ってないんですけど、この夢の遊眠者初めて見た時は、めちゃくちゃ早口なんですね、セリフが。
あ、
でもあの早いセリフを言うためにはどれだけの訓練をしているんだろうって思わせるような、うん、
ね、滑舌よくね。
そうなんで、その言葉を言いながら動くのもめちゃめちゃ早いんですね、
うん、いや、もう動くの早い、めちゃめちゃ
早いですか。
ちょこちょこちょこ、
そうなんです、舞台の端から端までドドドドドって
駆け抜ける感じ、みんな駆け抜ける感じ。
でもセリフちゃんと聞き取れる。
聞き取れます。
はー、すごいな。それ
はプロフェッショナルの集団でしたよ。
はー、そうですか、はい、うん、すごいな、うん、もうでもね、多分鼓動する、
動、
ね、うん、もう見ている人も鼓動する、うんうんうん、そんな舞台を作りたいっていう情熱をかけてやってらっしゃるんですよね、うんうん
うん、だからもう一体になったんちゃいますか、あの舞台は。
すごい、まあ、今刺激になりました。ワオンさんも何よりも私に励みになりました。もう私がね、一番ドーパミンが活動するのは、はい、やっぱり朗読の舞台をやりたいなって、
朗読ね、
ね、思いました、ね、だから自分のコンサートも逃げてないでやろうかなって。演者として、ね、そうです、
本当ですよ、
ね、でもお客さんが喜んでくださるとか、絵本を読んで泣いてくださるお顔とかを見たら、ドーパミン活動しますよね。
あ、こんな届いてるって。
そうなんですよ、こんな拙い朗読でこんなに心を動かしてくださるんだって、
心が現れた、
ね、思うとね、自分も立動しますよ ね、 ね。なのでそういう世界をもう一度やりたいなと思いました、
ね、はい、ぜひぜひ期待してます。
ございます、
待ってます。
今日はもうパワー満開になりました。ありがとうございます。
私、ね、オーディエンスで楽しみにし
てありがとうございます。またね、いろんな作品をご紹介いただけたらと、定期的に聞きたいなと思います。ありがとうございます。この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
次回もご一緒にブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。 ブルーミングストーリー。